77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの海野奈美です。
はい、というわけで、はい、今週もやってまいりました、はい、なやラジオなんですけど、うん、はい、今日はですね、はい、7月30日、はい、7月ももう終わりですね。
早いですね。
ですよね。はい、というわけでね、まあ、7月最後の放送なんですけど、うん、
はい
はい、まあ、今日もね、うん、今の季節にぴったりのテーマですね、はいはい、今日のテーマ、キュウリです。
キュウリ、
農家バーなやのなやラジオ。はい、というわけで、うん、はい、今日のテーマ、きゅうりなんですけど、はい、奈美さん、きゅうり好きですか？
あ、好きですよ。
あ、
うん、ガブガブと、はい、そのまま食べる時もあります。
あ、はい、うん、味噌つけたりとかして、
あのね、あれが美味しいんですよ、はい、明太マヨネーズ。
あー、美味しそうですね、
うんうんうん、めちゃくちゃ美味しいです。
へー、はい、うんうん、私はですね、結構浅漬けとかね、ああいうの好きですね。
ああ、それもしますね、
うん、ね、きゅうりの一本漬けとかね、
うん、そうですね、
そう、ね、うんうんうん、ね、美味しいですよね、
うんうん、まあ、でもカッパの食べ物、
カッパ、まあ、確かにね、きゅうりといえばカッパっていう感じ
で、
ね、
きゅうりって言おうとしたんですけど、先にカッパって言ってしまいました。
カッパの方が先に、はい、なんかものすごいね、もう密接なつながりですね。
そうなんですよ、はい、あれ本当にいないんですかね、
カッパですね。でもこう長崎県、佐賀県ですかね、にはなんかカッパのミイラがある酒蔵が、
なんか酒蔵ありますよね、
はい、ありますよ、はい、はい、なんか一般の人もね、こう見れるようになってるんですけど、私行ったことありますよ。
あ、そうですか、はい、そこは行ったことないんですけど、その話も知ってたんですけども、はい、佐賀市内のなんか街中だったと思うんですけど、
はい、
いつかの、あんと、お雛様の、なんか古いお雛様を祀って、はい、蔵でね、
はい、
あの蔵祭りみたいなのがあったんですよ、はい、でそれにちょっとたまたま行って、うん、ちょっと歩いてましたら、はい、ちょっと川が流れてまして、うん、ちっちゃい川ね、うんうんうん、あ、ここの川、あ、なんか綺麗に整備されて綺麗ね、うん、とひょいってみたら、うんうん、カッパの銅像、え、なんかね、
人形
っていうか、川の中になんかポツポツってあって、
なんだ、本物じゃなかったんですね。
うん、いてほしいんですけどね、
本物見たいですよね。
うん、ね、それで、うん、なんかこうカッパがなんかこう、佐賀県なんかあれなのかな、うん、有名、ひいきしてんのかなと思って、
昔はもしかしたら佐賀にカッパがいたかもしれないみたいな、
う
ん、
ああ、はい、そうね、
はい、ミイラがいるのが何よりの証拠ですよ。
あ、そうね、なんか緑地公園とか、はい、なんかこういうほら、なんでしょう、あの、はい、ダムまではいかないけど、はい、水源地っていうの、
は
い、
水源地、はい、
あんなところの看板を見ると、はい、必ずカッパの絵が描いてあるんですよね。
なんでしょう、危ないから入らないで、
あ、そうそうそうそう、それがカッパの絵なんですよ。
あ、なるほどね、
うん、でちょっと気にはなってたんです、うん、ずっと、
うん、なんか分かりやすいですね、こうカッパがいて、ね、うん、足をこう取られるぞっていうのね、
すごい刷り込みですよね。
あ、でもね、ちょっとそれ分かるかもしれないです。
そうですか、
はい、で分かるかもっていうのが、
はい、
あの、なんでしょう、あの、包み、水たまりじゃないですけど、まあ、包みってあるじゃないですか、
うん、
ね、あの、で、ああいうところに入ったらその溺れるよってなんかよく言われてますよね。
ああ、そうですね、はい、
で、
う
ん、あれってなんか本当にですね、うん、こう足を取られてもう上がることができなくなるらしくてですね、はい、でそれをですね、もう最近だと思うんですけど、うん、あの YouTube ですね、消防関係の人がそれをこう実際にやってみて、こう注意を喚起している動画を見つけてですね、それ見たんですよ。そしたらですね、もう訓練を受けた人が、もうちゃんとその人たちは安全に気を配ってからその実験してるんですけど、本当に上がれなくなってるんですね。で、まあ、その足場のせいとかもあるんですけど、
やばいね、
そうなんですよ。で、 それでこうどんどんこうこの下の方に引きずられていくような感じになって、はい、で本当に危ないなと思って、これもう絶対にそういうところで水遊びしないでくださいねっていうようなものなんですけど、
それは川沿いですかね。
そうですね、 川というのは包みみたいな、こう水がこう溜まっているようなところなんですけど、でも川も同じような地形のところがあったりとかすると十分あり得るので、なのでもうそこあの危ないからねって、あのこういうところで遊ばないでねっていう意味です ね、はい、ね、もうラジオを聞きの皆さん、もしかしたらね、あの小学生の皆さんはなかなかね、苗ラジオ聞いてないかもしれないですけど、ね、子供さんとかね、そういったところで、ね、ついつい遊びたいじゃないですか、はい、なのででもね、その危ないからね、気をつけましょうねっていうね、
うん、そうですね、はい、もう今の季節、夏休み入って、
ね、そうなんですよ、ね、はい、もう夏休み中だと思うんですよね、
は
い、大体どこもそうだと思うので、なのでもうね、そういうとこね、十分気をつけてもらいたいなって思うんですけど、
ね、
その、消防庁だか、まあ、消防隊員の人たちがやってるその動画がですね、はい、を見たら、なんか確かにカッパに足を引っ張られてるように見えなくもないなというふうに思ったんですね、なのでカッパはやっぱ想像するんじゃないですか、はい、だってね、カッパの伝説ってそうですもんね、こう通りかかった人とか水辺に入った人をこう引きずり込むみたいなね、なんかそういうね、ね、このキャラクターになったら可愛いですけど、結構恐ろしい伝説としてね残ってるんで、
肉食ですか。
肉食、人間を引きずり込んで食べる
しかないじゃないですか。
いやいや、肉食なわけないですよね。だってカッパが好きなものは
キュウリ。そうか、
はい、まあ、なので、まあ、ちょっとすいません、ちょっと私ね、カッパにそんなに詳しくないんですよ。
私も詳しくないんですよ。
詳しくないので、なのでリクエストがあればナエラジオでもカッパを、ね、テーマにしてもいいかもしれないんですけど、
調べましょうか、
はい、
今度、
はい、すいません、今日のテーマはキュウリですね。
本当、はい、キュウリでした、
はい、というわけで、はい、まあ、あの毎週恒例のですね、キュウリは何かっていう、
うん、
なんですけど、キュウリは何かでしょうか。
これ
は
分かるよ。
分かりますよね、
うん、ウリ科です、
はい、ウリ科大正解です。
はい、ありがとうございます。
はい、まあね、あのウリ科3連続でやってますよね、
うん、
はい、
うん、
ね、先週はゴーヤでしたし、その前はスイカ、
ね、スイカでしたね、
はい、うん、まあやっぱりね、ウリ科の植物ってやっぱ夏なんですよね。
そうですね、
はい、まあ、季節的なテーマで言うと、まあね、夏はウリ科の野菜も登場しがちなんですけど、
はい、
まあ、あのキュウリのねもウリ科で、うん、はい、まあ、つる性の一年草と、
うん、
はい、でいうことなんですけど、うん、まあ、原産はですね、インド北部か、
うん、
かな、ヒマラヤあたり、うん、その辺が原産なんじゃないかって言われてますね。っていうと、なんかこう寒そうなイメージが、ね、
うん、
ありますよね、
うん、
キュウリそんな寒いところでって思うんですけど、
うん、
まあ、ただあのヒマラヤあたりって言ってもこう標高の高いところじゃなかったら、まあ、高いところもあるので、
そうですね、
うん、そういうところかもしれないですね。わからないですけど、まあ、日本はですね、平安時代あたりから栽培された。
古いですね。
そうなんですよね、
うん、
はい、まあ、これはまあ中国から入ってきたんですけど、うん、まあ、キュウリのね、
うん、
名前の語源は、
うん、
熟すと黄色くなるからキウリ。
へー、うん、あ、キウリね。
そうです、黄色のウリ、キウリ、
黄色のウリでキウリ、
はい、
あ、すごいね、
はい、
うん、
これ本当にね、黄色くなるんですよ。
あ、はい、うん、見たことあるかも。
見たことありますか。
はい、はい、うん、
まあ、私キウリ作ったことあるんですけど、うん、結構ね大変なんですよね。すぐ大きくなるんですよ。
はい、あ、そうですね、はい、大きなの見たことありますよ、
はい、でものすごく大きくなって、うん、あんまり大きくなると、うん、もう食感とか悪くなっちゃうんで、
うん、
ちょうどいい時にもう早めにちぎらないといけない
ん
ですね。タイミングがですねを逃すとダメなんで、
うん、
まあ、それがちょっと難しかったかなって感じですね。
うーん、
はい、
なんか簡単になりそうですけどね。
簡単になるんですよ。
あ、なるんですか、
はい、
やっぱり、
はい、簡単、まあね、ちゃんといいものを作るのは難しいですけど、
うん、
本当にたくさん実がなるんですよね、
うんうんうんうん、
なのでその収穫が大変なんですよね。
うーん、はい、
で、まあ、それを、うん、まあ、私はもう剪定バサミでこう切るんですけど、
はい、
まあ、キュウリって、まあね、こう葉っぱとかもこうちょっとチクチクしてたりしますし、
うん、
でそれのこう、あ、キュウリ葉っぱの裏にあるのを見落としてたとかいうのが、ね、
はい、
あったりとかして、
うん、
昨日取り忘れたやつがこうもう大きくなりすぎてたりとかいうのがありましたね。キュウリを専門で作ってる人はもうその辺うまくやるのかもしれないですけどね、
うん、そうでしょうね、
うん、でまあ、私は、ね、こう慣れてなかったんでそのあたりに苦労してましたね、うん、
あの最近のキュウリって、
はい、
あの表面がこうちょっとつるんとしたのが多くないですか。
あ、うん、確かに
前はチクチクしてて、うん、なんかこうもうちょっと細くって
トゲトゲが
なんかね、はい、こうなんだろう、ボディラインがちょっと今のと違う感じがするんですけど、
はい、多分あれだと思います。こう真ん中のところがこう少し細くなってたりとか、
そうそうそう、
くびれって言ったら言い過ぎですけど、
そうです
確かにそれ品種的にそうだ、そうかもしれないですね。
今のキュウリってあの、はい、別の西洋の、はい、なんだっけあれ、
ズッキーニ、
ズッキーニ
のように、な太さが均一、
そう均一で、はい、なちょっと胴長で、
はい、
なんかちょっと太くって、はい、みたいなのが多くないですか。
確かにそうかもしれないですね、
うんうん、
これはまあ私その品種に詳しいわけじゃないんですけど、うん、結構その品種って流行り廃りとかがあるので、
うん、
うん、なのでこう今栽培が盛んなのはそういうのかもしれないですね、
うんうん、
で真ん中があんまりくびれてない方が、うん、あのスライスした時に同じ大きさになるので、
もちろんそうですよね、は
い、なのでそういうのでも支持されてるのかなというのがありますね。
へ
ー、はい、これも想像ですけどね、うん、あとはその縦切りにした時も、うん、もう太さが均一なので、
うん、
なんかあの、まあ、スティックとかにした時に、うん、こうなんでしょう、見栄えもいいですよね、
うんうん、
そういうのかなと思いますね。そう、うん、太さが均一っていうのはもう作ってる側の努力とかもいるんですよね。
あ、はい、
であの真ん中がくびれてるというかこう少し細くなってるキュウリは、うん、まあ、品種特性は品種特性であるんですけど、まあ、例えばその均一なキュウリを作りたいなと思っても、
うん、
あの土壌のですね、こうカルシウムとか などのミネラルがですね、うんうんうん、が足りてなかったりとか、あの、まあ、多かったりとかすると、あの変な形になっちゃうんですね。
うーん、うん、
あと受粉がうまくいかなかったりとか、
トゲトゲも少ないもんね。
そうですね、う
ん、前はこういたずりしてたんですよ、
はい、
だけどもう最近しなくてもいいでしょ、
うん、あ、そうですね、それももしかしたらその品種改良の賜物かもしれないですね。でもね、この、はい、キュウリの品種改良って一番、はい、あの分かりやすいのはですね、色なんですよ。
あ、色、
はい、キュウリってまあ緑じゃないですか、
うん、
ね、あれ元はですね白かったんですよ。
あ、
はい、あのウリ科の植物って、うん、こう実がですね、こう外側にこう白い粉を吹くようなものが結構あるんですね、はい、でこれねブルームって言うんですよ。
ほう、
はい、まあ、ブルームって、まあ、キュウリだけじゃなくていろいろなものにこう白い粉が吹くのをブルームっていうことが多いんですけど、うんうん、
はい、
まあ、キュウリもそう でこれはですね、うん、キュウリから分泌されてる成分がそうなってるんですね。 でそのブルームがついてるキュウリって、まあ、冬瓜とかも結構その白い粉がを吹いてるものがあったりします。ツルツルしてるものもあるんですけど、ただねこれ消費者にあんまり評判が良くなかったんですよ、
うん
うん、白い粉が吹いてるキュウリがですね、
うん、ちょっと見たことないですね、はい、
結構前なんですよね。でこれ農薬なんじゃないとか言われたりとかね、
あ、
するんですけど、まあ、当然それ農薬じゃなくて、
うん、
農薬でそんな真っ白になったまま出荷って基本ありえないんで、なので、まあ、当然これ全然、ね、無関係なんですけど、
うん、
でも、まあ、ただねこう白い粉が吹いてない方がいいよねっていう人がやっぱり多かったんで、はいはいはい、これで品種改良ですね、
うん、は
い、白い粉がつかないキュウリを開発して、
うん、
でそれはですねブルームがないキュウリでブルームキュウリって呼ばれたんですね。あ、そういうブルームレスキュウリ、
うん、
ブルームがついてないのでブルームレスって言って、
うん、
で大々的に売られて、
うん、
で今はなんかもうブルームレスキュウリがほとんどなので、
うん、
なのでブルームレスキュウリって言わないんですよね。
うーん、
普通のキュウリがもうブルームがないので、
うん、
はい、なのでブルームレスキュウリとは言わずに普通のキュウリって、
へー、はい、いやー知らない、
はい、って呼ばれてるんですよ、うん、もうだってねこのキュウリはブルームレスですって言わないですもんね。
っていうか初めて聞く言葉ですよね、はい、
そうなんです、うん、もう結構皆さんねこう記憶の彼方にね、
うん、
にねもう忘れ去られているんですけど、
うん、
ただブルームのついてるキュウリ、白いキュウリをあえて栽培しようという人たちもいて、
うん、
でなんか食感がちょっと違うらしくて、ちょっと私もそっち食べたことないんでわからないんですけど、
うん、
でなのでそっちの方がいいんだよって言って、あの自分はあの昔ながらのブルームキュウリを作るよということで、
うん、
白い粉のついてるキュウリを栽培してる人たちもいるんですけど、それが、はい、もう今度はそっちがあえてブルームキュウリって呼ばれるようになったんです。
へえ。なんか どう違うんですかね。
そうですね、なんかもうその作ってる人たちに言わせると、うん、その、うん、なんでしょう、なんか独特の味の深みがあるんですよみたいな、そういうふうなこと言ってるんですけど、
うん、
たまたまちょっと食べる機会がなくてね。
そうですね、は
い、食べたことないんですけど、
うん、
まあ、あったら食べてみたいですね。ラジオを聞きの皆さんどうでしょうかね、食べたことある人いますか。
ね、
あんまり売ってないですよね。
売ってないと思いますよ。見たことないですもん、
うんうん、そうなんですよ、うん、でもね、わからないですけど、なんか白い粉がついてたら、もしかしたらなんか栄養とかが良かったりとかするかもしれないですね。もともとね、こうキュウリの成分なので、
うん、
わからないですけどね。
なるほどね、
うん
うん、
そうなんですよ、まあ、ただね、その栄養、ね、キュウリってね、栄養がほとんどない野菜とかよく言われるんですよ。
あ、そう思ってますけど。
あ、ですよね、はいはい、でこれ多分ギネスブックだったと思うんですけどにも、あの世界一栄養のない野菜とかいう感じで、
は
い、そんな風にね、うん、紹介されたりとかしてるんですけど、
うん、
まあね、まあ、なぜなら野菜、キュウリのほとんどは水分だからですとかで、 96% が水分だからですとか、なんかこう言われたりするんですよね、
うん
うん、ただね、これね、まあ、今回はキュウリがテーマなので、まあ、キュウリの見方をしたいんですけど、
うん、
だいたいね、他の野菜もまあ、大体水分量は 90% 以上ありますからね。ほとんど水分じゃないとかね、きゅうりばっかりそう言われて、それきゅうりちょっとかわいそうですよね。
そうね、うん、前々回やったスイカも水分多いですよね。
そうですよ、はい、うん、でウリ科は特に多いですけど、でもそうじゃない野菜も水分量はですね、うん、もう結構多くて、うん、90% ぐらいが水分なので、
うん、
なのでなんかね、きゅうりとかきゅうりばっかりね、そんな風に言われるのは、うん、なんかきゅうりかわいそうですよね、うん、
なるほど
ね、きゅうりちょっとね、うんね、その気を落とさずに ね元気になってほしいですね。
うん、そうですね。
そう、で、うん、あとね、その栄養っていうのも、それは確かにね、カロリーとかはほとんどないですけど、
うん、
でもね、あの、じゃあその栄養的に食べる意味がないかっていうと、全然そんなことないんですよ。
うん、
はい、でというのは、うん、そのビタミン C、ね、ビタミン C やカリウムなど、これがですね、緑黄色野菜には負けるんですけど、
うん、
まあ、緑黄色野菜じゃない野菜の割には結構たくさん入ってるんですね、
うん、あ、だからかな、はい、本場でね、はい、韓国の赤すりに行った時に、はい、必ずなんかこうキュウリパックをされるんですよ、
は
い、日本では、はい、してもらったことないような気がします。あんまり行かないんで分かんないんだけど、
キュウリパックね、なんか美容に
ね、上切りで、
そうそう、関心のある人よくやってますもんね。
そう、うん、ビタミン C なんですね、あれは。
ビタミン C、そうですね、うん、そのお肌にどう影響があるのかってちょっと私もわからないんで、うん、あれですけど、でもキュウリパック結構ねやってる人多いですもんね、う
ん、なんか修練作用があるのかもしれない、なんか日焼けやと、うん、わかんないけど、
うん、ほてった肌にみたいな、
う
ん、
そうそうそうそうそう、う
ん、そういうのはなんかありそうですよね、
うん、
うん、ね、うん、まあ、あとはですね、皮にはですね、ベータカロテンなども入ってるので、なんかそんなになさそうに見えるんですけどね、
うん、そうですね、はい、
で、まあ、ビタミン、ミネラルがですね、こう量的に多いわけじゃないですけど、こう大体まんべんなくバランスよく含んでるんですね、
うん、
はい、なのでなんか栄養がないって、よく言われがちですけど、なかなか頑張ってますよ、
うんうん、頑張ってますよね、
頑張ってます、
うん、
はい、でこれですね、うん、ダイエットには向いてるかもしれない、
おお、はい、いいですね、
はい、
うん、
まあ、本によってはですね、食事の最初に取るようにって推奨してたりとかもするんですけど、はい、まあ、これはですね、まあ、水分が多いっていうね、であと低カロリーな割には食べ応えがあるから、うん、満腹感が得られやすいんだよというようなこともありますし、
う
ん、
ああ、はい、そうかも、
はい、
うん、
で、あとですね、これも栄養素なんですけど、キュウリに含まれる酵素、
うん、
ホスホリパーゼ、
ホスホリパーゼ、
はい、ホスホリパーゼに脂肪分解作用があるっていうことなので、うん、
食べなくちゃ、
はい、そうなんですよ、はい、はい、
うん、
栄養がないってね、うん、こう言われますけど、
うん、
ね、こういうね、効能があるんだったら、
うん、
ね、キュウリなかなかね、いいですよ、
うんうんうんうんうん、まあ、ダイエットにもいいし、パックにもいいし、
そう、そうですよ、
まあ、そっちですかっていう話ですけどね、う
ん、でも大事ですもんね、
うん
うん、ね、美容が気になる人はやっぱキュウリね、うんうんうん、いいんでしょうね、
うんうんうん、
ね、注目していきたいですね、
本当です、
はい、
うん、
でも、
うん、
果実酒には向かないんですね、
あ、そうなんだ、はい、ちょっと青臭いだけなのかな、
そうなんですよ、うん、はい、なんか、まあ、果実酒ってその青臭さとかは、まあ、あった方がいいものもあるんですけど、
はい、
やっぱりね、まあ、特徴的な香りみたいなのがそれがあんまりないので、薄いので、なので果実酒には向かないですね、
うん、うん、
はい、うん、なのでキュウリ酒っていうのはつけてないんですけど、
うん、
今日と明日だけの限定メニュー
作りました。もうね、だから前も言ったと思いますけど収録の時は飲めないんです。
そうですよね、はいはい、
車なんです、
はい、今日と明日って言ってますけど収録してる今日ではないですもんね、
うん、
こう放送してる今日と明日、
うん、
はい、はね、ないんですけど、
うん、
ただね、まあ、人気だったらまたやるかもしれません。
うん、
はいはい、あ、そうそう、でそのメニューがですね、キュウリのサワーです。
キュウリのサワー、はい、
キュウリサワー前あったんですよ。キュウリのスライスがあのグラスの中にたくさん入ってる、
うん、
はい、で、うん、それがですね、あの爽やかな飲み口でサワーの中 で、うん、であの出してた時は人気だったんですね、
うん、
はい、でね、またちょっとそれも限定メニューだったんで 今までなかったんですけど、
うん、
今日と明日もそれをね、うん、復活させようかなと思います、
うん、はい、なるほど、
はい、うん、というわけ で、 ですね、ラジオ機の皆さん、はい、今日と明日だけです、はい、キュウリサワーありますよ、はい、
キュウリサワ
ー、はい、うん、というわけでね、お送りしていますナヤラジオ、はい、今日のテーマはキュウリなんですけど、はい、番組後半ではですね、キュウリの企画についてお話したいと思います、う
ん、はい、
農家バーナヤのナヤラジオ、はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはキュウリということですね、まあ、前半はですね、まあ、キュウリの品種などについてねお話してきたんですけど、
はい、
後半はですね、企画についてお話したいと思うんですね。
企画、
はい、うんうんうん、なんかあの企画外野菜とかなんか最近ね、
そうですね、よく聞きますね、
よく聞きますよね、
はい、聞きますよ、
はい、でなんか私もですね、よく聞かれることがあって、
はい、
でまあ、その時によくキュウリの例えが出るんですね、うん、曲がったキュウリだって味は一緒じゃないっていうような、
はいはいはい、
曲がったキュウリだって、ね、あの食べようよみたいな、あの売ったらいいのにみたいなことをよく聞くんですよね。あの、まあ、うちバーなんですけど、
うん、
あの中高生に課外学習に協力するしたりすることもあるんですよね。
へ、は
い、まあ、まさかねバーを経営して中高生に授業をするとは思ってもいなかったんですよ
バーのマスター、
そうなんですよ、
教授、
はい、うん、教授ね、そんな大層なあれじゃないですけど、うん、まあ、そんなねことするって思ってなかったんですけど、うん、最近の中高生すごいと思いますね、
うん、
あの中高生がからオファーをするんですよ私に。
へ、
お話してくれませんかみたいな感じで。
有名じゃないですか。
あ、そうですね、県外の人とかもいたりとかして、う
ん、あら、かなり有名、
はい、
な、
うん、この間東京都でしたね、
うん、
の私立中学校 の、 その、うん、女の子のグループだったんですけど、
はい、
うん、そんな風に、ね、オファーをして、
ね、
すごいなと思って、先生がすごいのかなと思うんですけど、まあ、先生もねこう自分より若い先生とかだったりするんですけど、うんう
ん、最近なんか私立なんかっていうのは、うん、その先生が一方的に教えるんじゃなくって、うん、なんかテーマを出してグループでなんかこう調べたりしてやる授業が、うん、なんか結構こうじわじわと浸透し始めているので、
う
ん、きっと、うん、そういうのももしかすると
あると思いますね、うん、なんかそういうようなこと言ってました、はい、うん、なんかあの生徒さんたちがこう自主的に話を聞きたい人の話を聞くっていうのね、
うん、そういうのだからトゥードゥの世界じゃないんですよね。
そうですね、
うん、すごいですよね。
そうですよね、うん、自分の時もなんか自分で学習課題を見つけようとかなんかそういうのはありはしましたけど、
うん、
なんかこうやってね、もう全然知らない人のところにこうやって話を聞きに行くとか、
うん、
ね、オンライン授業とかもやったんですけど、うん、そういうのをやったりしてるんで、あ、うん、すごいなと思って、行動的だなと思って、ね、
うん、
いましたね。
本当ですよね、すごいです ね、
ね、
うん、
そう、でその中高生 の、
うん、
の子たちによく聞かれるのがその規格外野菜なんですよ、
うん、
これね、あの、まあ、私野菜売ってた時とかもそうだったんですけど、うん、よくねお客さんとかからもねよくそれであのキュウリの話題が出るんですね。曲がったキュウリでも味は同じなのにって、
うん、
まあね、真っ直ぐなものを買うなんてねって、
うん
うん、私はもう曲がったのでも気にせず買いますよ、安ければっていう、
ああ、はい、条件付き、
はい、
安ければ
安ければ、はい、
うん、
で理由はそこなんですよ、企画があるっていう理由は、はい、
だよね、
はい、まあ、企画はね大切なんですよ。
うん、
そう、まあ、確かにね、そのなんでその企画っていうのをわざわざ決めるのって大変そうなのにって言うんですけどね、これはねもう本当大切で、これあの誰かだけが得するっていうものじゃないんですよね。
うん、
はい、
うん、
そうで、まあ、農家的な話をすると一生懸命作ったものが安く買われるんだったら頑張って企画に合わせた方がいいんですよね。
ああ、そりゃそうでしょ。
はい、そうなんですよ。
普通。
はい、まあ、農業ってビジネスなんで、
う
ん。
そうですよね。
はい、収益を上げなければならない
ん
です、
うん。
企画の、ね、お話はね結構その一般の皆さん の認識とこう実際の現場 の仕事をしている人たちとの間でこう認識のずれっていうか認識が結構違う視点で見てる、うんうんうん、ところがものすごくたくさんあるので、
うん、
なので、まあ、今度ねナヤラジオでも企画っていうものでテーマを作ってお話しないとこうもう収まらないので話そうと思うんですけど、
まあ、確かにね、
はい、
うん、なんかなんか薄利多売的になりますよね。
そうなんですよね。
適当に作って曲がったものをね、
はい、そうなんです。確かにね曲がったキュウリでも味は同じっていうことはそうなんですけど、うん、ただねこれ消費者の側から見ても、
うん、
企画っていうのもものすごく理にかなってるんですよね、
うん、
というのはですね、
うん、
まあ、真っ直ぐなのがいいでしょってそういう、まあ、単純な話じゃないんですけど、
うん、
曲がったキュウリでも味は同じっていうのはですね、はい、実は一概には言い切れないんですよ、う
ん、はい、やっぱ味が
違う場合もあるんですね、
う
ん
う
ん、
そうでしょうね、
はい、味っていうか食味が違ったりすることがあるんです。
あ、
はい、
はいはいはい、
はい、番組前半でもお話したようにですね、うん、土壌のミネラルバランスが、うんうん、適正でなかった場合はですね、
はい、
もう次々曲がったキュウリばっかり実ることがあるんですね。
まあ、いわゆるなんかこう未熟児みたいな感じですよね、
まあそうですね、まあ、
うん、
なんかバランス型みたいな、うん、バランスが崩れてる、
うんうんうん、
栄養型だったりとか、
栄養型だったりとか、
はい、とかして、はい、するんですけど、その時ですね、
うん、
ものすごく曲がったキュウリで味は全然変わらないよっていうキュウリができることもあるんですよ。
うん、
でも違うこともあるんですよ。なのでその企画がですねを作らなかったら味が違うものも同じ値段でスーパーに並ぶ形になるので、
うん、
消費者それじゃちょっと困るんですよね。このキュウリってどうなのって、曲がってるだけで味は一緒なのそれとも違うのって、そういうのが全部一緒くたにスーパーに並んだら結構消費者困りますし。
そうですね、はい、っていうかもうそもそも違いますね、認識が。
そうなんですよ、
うん、作ってる側と、まあ、消費者側の認識っていうものがね、
は
い、
そうなんですよ、だからね、
うん、
この、まあ、企画っていうのがあるおかげでお互いに、まあ、いい合理的な面がねいっぱいあるんですよね。
まあ、そうですね、味は一緒かもしれないですけど、はい、あんまり曲がってたら料理しにくいですもんね。
そうなんですよ、
やっぱり、
はい、
うん、
だからね、一回ね曲がったキュウリばかりを売ったことがあるんですね、
はい、
私はい、千葉で野菜売ってた時に、うん、そしたらですね、まっすぐなキュウリが欲しいのよって言われたことがあって、
うん、
お客さんこれはね曲がってるけどね味は変わらないんですよっていうふうに言ったんですけど、うん、いや私ねお寿司屋さんなのって言われて、あっそれはそれは困りますよねってこと
で、曲がったキュウリは出せないですよ、
はい、カッパ巻きですよ、カッパ巻き作れないんですよね。それはすいませんって、あ、そういうのありますよねみたいな感じで、
あれ曲がったのをこういたずりしたらまっすぐならないな。
そうなんですよ、ポッキリ折れてしまいますし、そうで、なんか刻んでから入れるわけにもいかないんで、
ですよね、
だからその人はその日は違うところでキュウリだけ買いに行かなきゃいけなかったんですよね。
あら、
はい、
あら、
申し訳ないことしたんですよ。
じゃ読み違い、
まあそうですね、そう、こっちがいいだろうみたいな感じで、で売ったんですけど、なるほどねということで、まあ、そういうのもあるんで、まあ、企画って ね本当にね大事なんですよ。
そうですね、はい、まあ、どんな商売もそうですけどね。
そうなんですよ、
うん、
まあ、ただねこの企画のお話はねもう結構面白い部分も多いので、うん、なので、はい、まあ、今度ね特集でお話しようかなと思います。
わ、はい、うん、かりました、
はい、なんですけどね、もうそろそろお別れの時間ですよ。
はいはいはいはい、
はいはい、今日のテーマキュウリでしたけど、
カッパじゃなかったですよね。
あ、そうなんですよ、はい、前半カッパの話みたいになっちゃいましたけど、
はいはい、
ナミさんいかがでしたか。
はい、カッパに乾杯。
カッパ戻ってきちゃいましたね。
はい、
はい、というわけでね、そろそろお別れの時間になってきました。
はい、
はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹と
レンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ、
バイバーイ。Porque tengo corazón.